雪を翼に込めて希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して、そんな和尚の独り言。
さて、始まりました、そんな和尚の独り言。横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
3月5回目の放送、今年度最後の放送ですね、和尚様。
そうですね、今年度最後ですよ。
そう、それに合わせて今のお歌だったんですか。
もしかして自分も卒業してしまったのかなと思って。
どこにする、
きっと来月、うん、またね、4月の5日になりますけども、
はい、
もし私がこの場に来ることがあれば、
うん、
入学したということなんでしょうね。まあ、ちょうど区切りのね時期じゃないですか。もう3月、4月、ね。
う
ん、ただ、暦が移り変わるだけなんですけども、
はい、
なんとなくこの3月、4月の節目っていうのは、なんかこう、1年の中でも特別なような気がしますね。
そうですよね。なんか、うん、いつもと同じ明日とかね、そんな感じで考えてるけど、うん、でも、年度超えるって大きく聞こえる。
うん、そうですね。やっぱり私はずっと、学校でね、うん、入学、卒業を繰り返してきたわけですからね。
はい、
進級だとか、ね、その時の締めって必ず3月4月でしたから、
うん、
何月ずっとこの3月4月のこのね変わり目っていうのは特別なのかなってね、誰にこうね言われるまでもなく自分でそう思ってるのか分かりませんけども、うん、だから卒業と入学ね、これが一気にこう暦がね変わった瞬間に訪れるという時期ですからね。
そうですね。
私も3月の最後のね放送ですから、まあ、うん、それこそがね今年度もいろいろですねお世話になりましたというところが正直な気持ちでございましてね。そうするとまあいよいよね卒業式というのは一つのこうイベントですけれども、
うん、
本当にもう巣立つね時じゃないですか。
そうなんですよ。
ねえ、あと3日。ね、今年度があと今日は含めて3日ですから、
うん、
ね、4日後からもう4月ですよ。
ね、
なんかこう気持ちがね、こう心機一転、いつもこう節目節目に思うのがね、心機一転。
心機一転、はい。
でね、年取ってくるとね、なんかそういう機会をいっぱい欲しいなって感じするわけですね。
お
なぜかというとね、いつも心機一転したいなと思ってても、うん、いつも心機一転しないからですね。
そうなんですか。
そうそう。しようという気持ちはあっても、もうなかなかね、こう、変わっていかないというところのジレンマをですね、思うと。
ジレンマ。
いつも節目があればいいなってこう思うね。
だ
からまあ、節目、節目って私たちはこう言います。まあ、きっかけでもいいんですけども、
はいはい、
まあ、そんなことを常にこう、なんかこう、求めてるっていうかね。
うん、
で、なんかこう、ちょっとこう変わっていこうというね、思うんですけども。
そうですね。
って考えていくと、
うん、
いつもきっかけと締めをね、こう求めていながら、
うん、
うん、結局何も変わらないから、いつも締めときっかけだけ求めていこうという、こういうことは人はね、してるんでしょうな。
そうですね。やっぱりそれのきっかけの一つで、平成最後っていう言葉ね、すごいいろんなところでこう、聞いたり使ったりしてますけど、ほら、ツイキャスをご覧になってるなめねこさんからも、お花ムーって平成最後の放送ですかと。多分来月も。
平成最後は
来月もきっと。
でこうなってくるとね、次に来るとやたら中途半端だねって思って、なんで5月1日なんだみたいなね。
はい、
そうすると、
うん、
実はね、うちのね、
うん、
またね、かことなんですけども、
はいはい、
うん、またですね、
何ですか、
孫ができるという。
おめでとうございます。なんて。
孫つみたいなもんで、ね、孫、二人目です。孫
つ。あら、おめでたい話題で、あら、嬉しい。
それがですね、
はい。
来月、まあ来月、4月のうちにですね、
うん、
飛び出していくんじゃないかと、こういう話なんですけれども。
そうなんですか。
そうするとですね、平成なんですね。
うん。
だから5月にね、こう生まれると、
うん、
新しい年号の、
はいはい、
もう初っ端の頃とかってこう。
初っ端の
頃。初っ端の頃。ね。なんかもう、しょっぱい話で初っ端の頃。ね。だから4月で生まれると、 平成最後のみたいな、こう平成生まれみたいな、なんかそういうのでね、うん、なんかこう言われるのかなみたいな。
そうですね、平成最後の平成31年度、あーすごいな
ー、うん、そう
ね
え、だからすごいちょっと、うんうん、で私がですね4月生まれなんです。
あー、そうだ、ま
私がですね4月生まれなんですよ、
うん、どうして何回も言うんですか。
4月のですね、はい、21日に生まれてるんですよ私ね、
はいはいはい、
で、うん、当初、うん、その孫のね予定日がですね、うん、4月21日
だったんですね。同じ日こうやったってね、きっと嬉しかったでしょう。
そう、最初の頃は21だったんですけど、うん、だんだんこうずれてきてるん
ですよ。あ、そうですよね。
私は27とか8とか言ってましたけど、
うん、ああ、でももしかしたら同じ日にお生まれになるかも、
うん、そうですね。
あ、今ニヤッと笑いました。おじいちゃん、おじいちゃん、
おじいちゃんと同じ誕生日になっていったらもう365分の1ですからね、
うん、
もう面子があるかなと思ってますけどもね。
ただでさえね、孫は可愛いってね、
うん、面子があるかなと思ってるんですけども、うんうん、ね、あのうちの家族はですね、うん、それだけはね避けたいって言ってましたけど、
あら、
どうなんですかねこのご家族は。
ご家族ね、あ、ほらツイキャスでもにたこさんから、ね、孫めでたいとお祝いのメッセージ届いてますよ。
ね、やっぱりね、うん、5月までなんとかね我慢させたらいいんだけど。
なるほど、
もう私がね、我慢するわけじゃないとですね、うん、まあポロンと出てきたらどうしようかななんてね思いますけども、まあどうせ4月に出てくるんだったらね、
うん、
私の誕生日にでも出てきたらですね、おおこの孫はみたいなね、めんこがある。
そう、まあ、いつ生まれても可愛いには変わらないんですけど。
めんこめんこめんこが
ある。もういつ生まれてもいいんですよ。
ね、
でもね、あの、お嬢様が誕生日にできれば生まれてほしいっていう。
そうです。だからなんかもう、節目を超えた4月にですね、うん、なんか一つ自分なりにこう、めでたいことがあるっていうと、なんか、今年もいけるのかな、ね、今年度もいけるのかな、ね、おうおう、ちょっとこう些細なもの、些細なきっかけ、
うん、
これをこう、心で温めてね、少しでも前向きにいこうかなってこう思ってるのが、まあ普段の自分なんでしょうけどもね、どんな些細なことでもですね、うん、なんかこれはいい兆しだとかね、
うん、
これはなんか明るくなるなとかね、そういうものをこう自分なりに感受していくっていう、
はいはいはい、
そういうその気持ちを持ってですね、4月迎えたいですね。
そうですね、もうお嬢様もスキップできるくらいね、体の調子も良くなったんじゃないですか。
ね、この1月2月3月ですね、うん、やっぱり足の痛みとの格闘だったんですけど、
戦いでしたよね。
そうそうそう、
寒さから来る、
でついにですね、うん、あの3日前にですね、うん、医者に行きまして3ヶ月も行かないでなんで今行くのみたいなね、
うん
うん、でもなんとなくね、まあ、血取った方がいいんじゃないかなと思いましてね、
うん、
まあ、今は血を取れや、うん、大体体の中身って分かるじゃないですか、血を取る、
うん、そうですね、うん、
血取ってきたらですね、うんうん、緑じゃなかったですよ。
紫、
家族はですね、家族はですね、はい、もうお父さんのじゃあ緑じゃないかっていつも言ってますけども、私プレデターじゃないですから、ね、プレデターじゃないですから、
はい、
ちゃんとです。そしたらですね、
うん、
ちょっと尿酸がやっぱり高いっていうのがありましたね、加山痛風のちょっとあれなんです、うん、あとは全部ですね見事に正常値でしたね。
お、そうですか、かなりちょっと、うん、ね、いろんな生活を送ってるように見えますけど、健康でしたか、よかった。
うん、そう、すんごい健康ですね。
本当に
もうびっくりするぐらい健康、
やっぱ早く起きて、うん、ね、いいもの食べて体動かして、
いいものは食べてません。いいもの食べるとミリミリしますので、ね、
なるほど
ね、うん、まあ、普通の食生活を送って生活習慣ですからね、
うん、
健康であるということもですね、
うん、
まず確認できましたね。
あ、ほら、おすごいっていうコメントいただきました。もう健康であることのありがたさですね。
だから、うん、やっぱ自分もね、どこも悪くないって思ってましたから、
うん、自信あったんですね、うん、
いやいや自信
は自信はない。
でも初めてその数値で見たときに、あ、やっぱ健康なんだなって、うん、なんかちょっとこう自分のその健康状態というかね、うんうん、目に見えない部分なんですけども、
うん、
うん、あ、よかったなって、うん、じゃまだまだ大丈夫だねみたいな。
そうですよね、う
ん、あと尿酸ちょっと下げて炎症抑えりゃ、
うん、
まあいけるのかなと思って、
ね、もういい兆しがいろんなところで見えて聞こえてきてるわけで、
そうですね、
うん、
今ねちょっとこう寒いんですけども、こう、ね、うん、昨日なんてね屋根に5センチぐらい雪積もりましたからね。
積もりましたね。
寒かった
もん。寒かったですよ。
寒い寒い。でもこれもそのなんかね、こう明るい春を迎える前のね、うん、ちょっとしたこうね あの気をつけなさいよという兆、し、うんうん、
そうですね、うん、
これが超えていくと、これが溶けていくと、いよいよあなたの心のシミも溶けますよみたいな、
そうなの、
きっとそういうふうにね、この雪は言ったんだろうと。
そうですかね、あ、そうなんですね。
そうするとですね、なんかの、うん、何も悪いことがないという
か、ね、そうですよね。なんか兆しっていう言葉は便利ですね、
う
ん
う
ん、
そう、兆し
あ、ほら、なめ猫さんが孫に負けてられないですよって。
負けてられません、
ね、あとほら、似た子さん、似た子さんのお子さん、おとんの誕生日、お父さんの誕生日と、あ、同じっていうね、そういう、うん、予定日だったんだけど、生まれたのは次の日だったって。あ、やっぱりね、
わあ、次の日、365分の1を極めるには ね、
そうそうそう、
なかなかね、大変だと思いますけどもね。
でもほら、うん、あの誕生日続くのもなんか嬉しいじゃないですか。
ね、いや、やっぱりですね、うん、なんか一緒という、そのやっぱり共通なものがあるとですね、さらにこう身近に感じますの。
あ、
365分の1の確率でですね、うん、同じ日に生まれるなんてね、これができたらですね、もうドラマですの。
ドラマですね、ドラマティックですね。
ドラマですの、
うん、でもほら、お師匠さんのお家みたいに家族たくさんいらっしゃると、うん、毎月こう誕生日パーティーとか、ね、できそうな感じですけど、
大体ですね、こう、うん、固まってますんでね。
あ、固まるの？
10月に3人ぐらい巻いてるんじゃないですか。
お
ー、4月2人か。
うーん、
あと誰がいるのかちょっと分かりませんけどもちょっともう今ちょっと頭がですね、あまり数がありすぎて、一体誰の誕生日が誰なのか全然分かんない。
はいはいはい、
うん、まあそんな感じでですね、うん、まあ、ケーキは1個にしてますけどもね。
あ、なるほど、一緒に、ね、
経済的にですね、
うんうんうん、
いちいちですね、
大きいケーキですね、
ケーキケーキケーキケーキ言ったらですね、うん、それこそ糖分取りすぎになりますからねね、やっぱり別のことを心配し、でまた血取らなきゃいけなくなりますからね。
そうですよね。
そうそうそう。まあでも、うん、まあ誕生日をね迎えるときにですね、思うことってね、うん、あるわけですよ。
何ですか？どんなことですか？
いや、あの、ああ、何回目の誕生日って思うと、うん、あ、何年生きたんだなって。
ああ
。これはね、なかなか深いもんだと思いますよ。
そうですね。
ただ満然と誕生日を迎えるんじゃなくて。
うん、
何回目の誕生日を何年間生きられたんだと、
うんうんうん、
ね、
うん、
そして次の誕生日迎えられるかなっていうことをまた考える、うん、未来は分かりませんからね。
そうですね、うん、
だから本当にそういう意味でここまで生きられたことに感謝する時なんでしょうね、
うん、
生まれた記念日だから確かにそのね、あの、ありがたいとおめでたいという、これを子供もあるんでしょうけども、うん、
はい、
ここまで生きられたということに対してね、思いを馳せると、うん、また誕生日って深いんじゃないですかね。
そうですね、うん、楽しみですね、
うん、誕生日っていうのはもう生きた年数しか迎えられませんので、
うん、
分かりますか、うん、と考えると春夏秋冬も年の数しか迎えられません。
はいはいはい、
だから今年の春を迎えたっていうのは何回目のね、あの春なんだろうと思うとね、例えば私はもう、間もなく誕生日迎えると55回目5回目6回目とかそういうね、あ、もう春を迎えたんだなと思うと
う、ね、
迎えられるだけでもありがたいのですよ。
ここ
の気持ちっていうのはね、なかなか皆さんと違うのは、
うん、
私はあのそういう場面に携わる職業をしてるからですよね。だから、
うん
うん、ああ、この方っていうのは今年の春は来なかったんだねって思う時がたまたまあるんですね。
あ、はいはい、
もう間もなくもう桜が咲くよ、いい季節だよって思ってるのに、
うん、
はあ、今お亡くなりになった方は今年の桜を見ることができないんだなと思うと、
うんうんう
ん、ね、なんとなくこう、うん、寂しいやら悲しいや、その時自分にそのねことを照らし合わせると自分も何回迎えられるのかなって思う、うん、その時に誕生日を迎えた時にね、ああ、この年数生きたんだなって思うところにですね、うん、また誕生日をこう迎える気持ちが多少変化しているところにね、あの年取っているところもあるんでしょうね。
そうですね、う
ん、なんて言いながら、今はもう4月になりますと、みんな若い方々がね、あの新天地に行きまして、
はい、
ね、あの新たなスタートを切るという時ですよね、
うん、
うん、きっと環境が変わっていくというのは大変なその、うん、スタミナがいるんだと思いますね、うんうんうん、労力がいるんだろうと思いますけども、
はいはい、
なかなか今までこう慣れ親しんだこうね日常生活から一気に変えて、ね、別の新天地で新しい日常を送るという、なかなか大変なんだと思いますけどもですね、
はい、
親としては、うん、遠くに出した子供たちを思う気持ち、
うん、
うん、きっと、うん、不安と期待とね、 入り混じったところで送り出しているのがきっと親心なんじゃないですかね。
そうですね。
きっとその親心にね、期待に応えられたけど、きっと活躍をね、これから飛び出していく方々はね、してくださるんだろうと思いましてね、
はい、
冒頭にですね、その、旅立ちの日にという、一つの一節をこう歌わせていただきましたけども、はいはい、まさしくこの気持ちが、全てなんじゃないかなと思いながらですね、私も4月のね、来月、ね、新年度に向かって、お正月もリフレッシュしながら、進んでいきたいもんだなと思っており、今日この頃でございました。ふるさととかけまして、東京に就職する我が子を心配する親心と解きます。
その心は
陶器にありて思うもの。そんな和尚の独り言。
いやー、もうこの時期にぴったりだね。素敵な和尚様らしいお言葉でしたね。
ありがとうございました。
新年度も続きますよ。
はい。
横田市平賀町、吉田にあります西宝寺の斎藤丹円ご住職のお話でした。お嬢様、ありがとうございました。
ありがとうございました。